報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。
バジル・ホーキンスです。
栗山拓実です。
今回のポッドキャストのテーマは NHK が伝える世界です。で、今回栗山さんが初登場ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。栗山さんは NHK の報道に関する調査もしているので、まあ、それもあって今日はお呼びしてます。
NHK は、まあ、日本の公共放送ということで、日本の中でも最も予算が潤沢な報道機関の一つです。で、社会的な信頼度もかなり高い報道機関なんですけれども、まあ、実際国際報道の中身を見てみると、他のメディアと同様、まあ、国や地域に様々な偏りがあるという面も見えてきました。
そうですね。 GNV ではよく新聞の調査をするんですけれども、まあ、テレビの調査もオンラインメディアの調査もやったりすることもあって、まあ、大体同じような偏りが見られますよね。まあ、そもそもみんな国際報道が少ないっていうのもあるし、で、その中での地域による偏りだったり、テーマの偏りもあったりするんですけれども、まあ、今回はちょっと NHK に着目したいと思います。まあ、NHK は性質的に他のメディアと違うところがあるんだけれども、この偏りが似てると。なぜこうなるのか、まあ、それも含めてちょっと考えていきたいと思います。
そこで今回のポッドキャストは NHK の国際報道の傾向、注目の移り変わり、偏りの要因という3つのテーマでお送りします。
ではまずはじめにNHK の国際報道の傾向について話をしましょう。
はい。NHK の国際報道は一体どのように報道されてきたのでしょうか。こういった現状を明らかにすべく、私が調査をいたしました。どんな調査かと言いますと、2021年の NHK ニュースニュースウォッチ9というニュースを対象にして調査を行いました。このニュースウォッチ9というのは平日の夜9時から10時まで放送されているニュースで、スポーツから政治まで幅広い話題を取り扱っているものです。ここではこのニュースウォッチ9で取り扱われていた国際報道について、量や地域配分、それから扱われたテーマについて分析を行いました。まず全番組の中で国際報道が占めていた割合というのは約 12% という結果になりました。この数字は、新聞やネットニュースといった、これまで調査を行った他の媒体と同じような結果になりました。国際報道と他のトピックを比較してみると、例えばスポーツ報道は約 19% ほど報道されていたということも分かりまして、国際報道よりもスポーツに関する報道の方に大きく分量が割かれていたということが分かりました。
まあ、やっぱりテレビで見るニュースではこのニュースウォッチ9はかなりこうハードニュースが多いような印象はあるんですけれども、それでもやっぱりスポーツニュースが圧倒的に多いんですよね。では国際報道だけに絞ってその地域的な分配を見ていきましょう。まず国際報道全体の中でどの国が注目されていたのか、報道量が最も多かった国でランキングしましたね。
はい。
で、その結果を見てみると圧倒的な差でアメリカが1位だったんですね。28% とも3割近くアメリカだけのニュースになってるんですね。で、その2位が中国で 12% ですけれども、これ合わせて2カ国だけで国際報道の 40% も占めているんですね。ミャンマーが3位で 8% で、4位以降を見てみるとアフガニスタン、イギリス、北朝鮮、韓国、イスラエル、ロシア、ドイツと、まあ、大体どういう国が注目されているのかこれでわかると思います。
はい。その中でも、地域別の割合っていうところについて見ていきたいと思います。割合が高かったものから、アジアが 45%、 北米地域が 28%、 ヨーロッパ地域が 13% といった結果になりました。その一方でアフリカや中南米といった地域については国際報道全体の 1% 程度しか報道が行われていませんでした。こういった結果から、 アジアやアメリカ、ヨーロッパ以外の地域が NHK ではほとんど報道されていないという現状が明らかになりました。
そうですよね、まあ、これも他のメディアと同じような傾向ですけれども、アフリカと中南米に 1% ずつっていうのはさすがに中でも少ない方だと思います。で、実は NHK のニュースウォッチ9の番組について、これはもう12年前の話ですけれども、2012年の前半の報道量を測ったんですね。で、これも同じような感じで、まあ、アジア、北米、まあ、それからヨーロッパ、特に西ヨーロッパばかりが報道されてて、他がほとんど報道されてなかったんですね。例えばアフリカ大陸に関する報道量で見てみると、この半年間でエジプトしか報道されていなかったんですね。で、中南米はもっとひどくて、半年で唯一中南米が登場したのが20秒間ぐらいですね。ブラジルのリオでのカーニバルの様子が映されて、それしかなかったんですね。なので、こういう傾向はまあ昔から見られているんですよね。
まあ、そういった形で国や地域における偏りというものも非常に大きく見られたんですけれども、一方でテーマにおいても偏りが見られました。一番大きく取り扱われていたテーマは政治についてのニュースで、ニュース全体の 49% を占めていました。この政治に関する報道というのは、その多くが米中対立ですとか、あるいは大国の間の外交を扱ったものとなっておりました。で、その次に多かったのが保健医療についての話題で、こちらは報道全体の 21% を占めていました。で、この保健医療の話題については、ほとんどが新型コロナウイルスの感染拡大についてのニュースとなっていました。続いて多かったのが社会や軍事に関する話題で、こちらはそれぞれ 8% 程度となっており、このような形で様々なテーマがある中でも全体の約半分が政治に関するもの、中でもアメリカや中国といった大国に関する政治を取り扱った報道になっているということが分かりました。
で、実は GNV でもう一つの NHK の番組を調査してるんですね。世界に関する報道を専門にしている番組がありまして、国際報道っていう番組ですね。1年ずつその番組のタイトルが変わって、例えば今年だったら国際報道2024となっていて、で、 GNV では過去に国際報道2016と国際報道2023と、この2つの1年分の報道量の調査をしてるんですね。この番組は主に BS でやっているんですけれども、平日の40分間の番組ですね。で、国際報道を専門にしている番組なので 100% が世界に関する報道なんですけれども、その中でどういった偏りがあるのか調査してみました。で、国際報道2016年に関しては、まあ、栗山さんがやってくれたニュースウォッチ9の調査と、まあ、同じような傾向ですよね。アジアと北米と西ヨーロッパがもうほとんどを占めてるんですね。ただちょっと違いが出てきたのが、アフリカに関する報道が 5% だったんですね。で、決して多くないんですけれども、でも通常の NHK における報道に比べたらちょっと多いかなっていうところがあるんですね。まあ、ひょっとしたらこの40分間全部国際報道について話をすることができるってなると、それだけ幅が広がる余裕があるっていうような印象もあるんですけれども、まあ、ただ偏りは依然としてやっぱり激しいですね。で、国際報道2023に関してはちょっと違ってくるんですね。ちょっと別の意味で差がつくんですけれども、それについては後ほどお話ししたいと思います。
続いて NHK の報道の注目の移り変わりについてです。
はい、これまで紹介した調査は、まあ、言ってみれば平常時っていうか、まあ、2021年で見ると、まあ、必ずしも世界で大きく注目された特別な話題があったわけでもないんですよね。でもそういう時があるっていうか、そういう年があるっていうか、もう本当に月単位で集中的に一つの話題が ものすごく注目されると、そういうような時があるんですね。まあ、それが1年とか2年続いてたりする場合もあります。で、これはもちろん民放でも新聞でも見られるんですけれども、 NHK はどうなのか、こういうようにすごい集中的に取り上げられる話題ってあったりしますかね。ちょっと見ていきましょう。
はい、特に注目された話題としては2020年以降の新型コロナウイルスというのが一つ挙げられるかなと思います。 GNV が行った別の調査によると、2020年4月の国際報道の中で 87% が新型コロナウイルスに関する報道だったということが明らかになりました。まあ、新型コロナウイルス以外にも様々な出来事が起きていたにもかかわらず、もう全体の9割近くがこの新型コロナウイルスという一つの話題に集中しているというかなり異常な事態となっていました。この新型コロナウイルスに関する報道の中でも取り扱われる国や地域には特徴がありました。よく取り上げられていたのは中国やアメリカ、それから西ヨーロッパの国々といった国が集中して取り上げられていて、高所得国に関する報道が多くを占めていたということがわかります。
まあ、そもそも新型コロナウイルスが大きく注目された背景にはやっぱり高所得国がその影響を大きく受けたっていう側面もありますよね。まあ、もちろんこれまでに見られてなかった病気という側面もあったんだけれども、死者だけで見ると結核のように毎年たくさんの命を奪っている他の感染症もあるんですけれども、まあ、それはほとんど報道されないんですよね。やっぱり日本にも大きく影響してるし、他の高所得国にも影響してるっていうこともあって、まあ、コロナがそれで大きく報道されるし、でその注目の対象になるのも欧米諸国っていうのはやっぱり大きいですよね。
はい、でこの傾向は実は2021年になっても続いていまして、私が行った調査結果によると2021年の NHK ニュースの報道においても新型コロナウイルスに関する報道は国際報道の中でも政治報道に続いて大きな割合を占めていました。
そして2022年に入ると今度ロシアがウクライナに侵攻したということで、これもものすごく報道で注目されたんですよね。国際報道10年とか20年とか見ているんですけれども、もうだいたい何年見ても日本の国際報道は圧倒的にアメリカが1位で、続いて2位が中国だと、そういうような傾向がもう本当に毎年欠かさずに見られるんですけれども、2022年にそれが変わったんですね。まあ、2022年のこのニュースウォッチ9のデータはないんですけれども、2023年で見ると、つまり侵攻開始から1年後ですけれども、国際報道2023の番組で見ると、ウクライナがアメリカを上回って1位なんですね。で、アメリカが2位。で、今度ロシアが中国を上回って3位。なので、この番組の1年間の報道量で見ると、1位がウクライナ、2位がアメリカ、3位がロシア、4位が中国と。そういう結果になったんですね。
GNV の調査開始以来初めての結果ということで、かなり驚くべき結果だったと思います。侵攻から1年が経った2023年の NHK の国際報道においても、まだウクライナが1位を占めているということで、2023年の1年間戦争の前線はあまり動いていないにもかかわらず、この1年間アメリカよりも注目を浴びていたということが分かりました。で、補足なんですけれども、2022年の NHK の報道に関するデータはないんですけれども、2022年の1月から6月の間で、日本の大手新聞社に関する報道の分析を行いました。この調査においても、ウクライナとロシアがアメリカを抜いて、大きく報道の中で取り上げられているということが分かりました。それだけロシアによるウクライナ侵攻というのが、国際報道の中で注目されていたということが伺えます。
で、今度2023年の後半になると、イスラエルとパレスチナとの間で大きな紛争が発生して、これも NHK において大きく注目を集めることになるんですけれども、それでもウクライナとロシアの戦争ほどではなかったんですね。とはいっても NHK の国際報道2023で見ると、もう本当にこの紛争くらいしか存在しないと、 思ってしまうような報道の仕方だったんですよね。まあ、残念ながら世界で常に20から30ぐらいの武力紛争が繰り広げられているんですけれども、まあ、もちろん大きいものもあれば比較的に小さいものもあるんですけれども、NHK でほとんど取り上げていない大きな紛争もあったんですよね、2023年には。例えばスーダンっていう大きな紛争が発生したんですね。で、これは日本人がちゃんと救出されるのかとか、そういうところは4月の勃発時にちょっとは注目されたんですけれども、それ以降はほとんど言及されていないんですね。だけど2023年の後半にはこの紛争が大きく広がっていくんですね。で、結果的にもう700万人以上の避難民が出てると、この本当に大きな紛争になっているんですけれども、 NHK の報道にはもう本当にロシア・ウクライナとイスラエル・パレスチナ、この2つしかないかのような報道の仕方になってるんですね。
ここまで新型コロナウイルスやロシア・ウクライナ紛争に関する報道についてお話してきました。それに加えてアメリカに関する報道も時期によっては非常に大きく取り上げられることがあります。その中の一つがアメリカの大統領選挙についての報道です。過去にトランプ元大統領が当選した時には NHK の国際報道でも大きく取り上げられていました。バイデン大統領が当選した際にも NHK は集中的に大統領選について報道していました。2024年もアメリカは大統領選挙を控えているということで、今年もアメリカに関する報道が大きく増えるということが予想されます。
まあ、このように注目が移り変わるっていうか、一つの話題が集中的に取り上げられるっていうことがあるんですけれども、まあ、それ自体は必ずしも悪くないのかもしれないんだけれども、どうしてもこの問題になってくるのはそれに合わせて削られる報道ですよね。ただでさえ国際報道の割合が少なくて報道できるネタの量が少ないんですけれども、でその中でただでさえ報道されない国、報道されない地域、報道されない問題っていうのがあるんですけれども、こうやって一つの話題が大きく取り上げられると、そういう国、そういう地域、そういう問題に対する報道がさらに減ってしまうと、我々の目から消えていくと、そういうのもやっぱり大きな問題ではないでしょうか。
最後に NHK の国際報道の偏りの要因について考えていきます。
はい、GNV の調査でさまざまな偏りが明らかになったと思うんですけれども、まあ、なんでこうなるんだろうとちょっと聞きたくなりますよね。でもかなり複雑なことで、いろんな要因が絡み合って一言ではなかなか言えないんですけれども、まあ、GNV は他のメディアの偏りもたくさん見てきていて、でその偏りの背景に何があるのか見てきたんですけれども、まあ、他とはやっぱり似てるところも結構ありますよね。まあ、これ言うまでもないかもしれないんですけれども、他の媒体もそうですけれども、他の民放もそうですけれども、 NHK もやっぱり自国中心主義っていう思想で動いている。なので日本に関する報道が9割くらいで、世界に関する報道が1割ぐらいと、そういうようなことになるんですね。でその中でじゃあどこが取り上げられるのかっていうと、やっぱり日本の観点から見て政治的にどういう関係があるのか、どういう見方、どういう問題があるのか、あるいは安全保障上どういう問題があるのか、どこを重要視しなきゃいけないのかと、これはやっぱり日本の観点から見ると、そういう結果になりますよね。なので日本の報道が中心で、でやっぱりアメリカとか中国とか朝鮮半島とか、そういうようなところがかなり大きな割合を占めると、そういうふうになりますよね。これは他のメディアと同じです。
はい、同様に遠い国や貧困の率が高い国というのも報道されにくいという傾向があります。NHK だけではなく新聞などの他のメディアにも同じ傾向として見られます。もう一つの要素として、アメリカが重要視しているかというのも大事な点になります。アメリカ政府やアメリカのメディアが大きく注目している話題について、日本メディアも大きく取り上げるという、そういう傾向があることがこれまでの GNV の調査でも明らかになっています。
まあ、このようにやっぱり NHK の傾向が 他の日本のメディアの傾向とかなり似てるところが多いんですけれども、でもここでちょっと不思議なのは、 NHK は他のメディアと決定的に違うところがありますよね。まあ、まずスポンサーがないわけですよね。 CM はやらないし、そこは本来ならそういうような圧力からも解放されていますよね。で、他のメディアに比べて資金がそれなりに潤沢にあるということも言えます。で、さらに NHK は、まあ、公共メディアとして公共性が高いっていう、そういう使命もあるとも言えるんじゃないかなと思います。まあ、つまりこういう要素を全部考慮して、一つの話題にとらわれずに、まあ、落ち着いて世界全体を把握して、それを視聴者に届けると、資金の面から見ても使命の面から見てもそういう傾向があってもおかしくないんじゃないかなとも思ってたりするんですけれども、まあ、結果的にそうではないんですよね。
そうですよね。 NHK は基本的には国民からの受信料で成り立っている報道機関になります。まあ、しかしだからといって視聴率を完全に無視できるというわけではないんですよね。この NHK の受信料制度というのには国民からの反発も近年強まっていて、やはりある程度国民から支持を得て視聴率がある番組でないと自らの受信料制度を正当化できないという側面もあります。こういった事情から公共放送という立場ではありつつも NHK も視聴率を追求しなければならないと言えるのではないでしょうか。
ですよね。で、視聴率だけじゃなくて大手企業とかからの影響も考えられるのかもしれないんですよね。っていうのもここ10年で見てみると、NHK のトップを務める会長の立場の人ですけれども、全員大手企業出身なんですよね。もう少し遡ると NHK 出身の人たちが多かったんですけれども、最近ではみんな大手企業の人なんですね。大手企業から出て NHK のトップに立つと。で、そうするとやっぱりその大手企業が世界をどういうふうに見てるのかとか、それもやっぱり視野に入って方針が固まるっていう側面もあるのかもしれないですね。また NHK はやっぱり日本の大手企業との関係も大切にしなきゃいけない他のものがありますよね。 NHK にとっては大事な情報源なので、その大手企業を、まあ、追いかけたりっていうか、その機嫌を取ったりとか、何らかの形で影響を受けてるっていうことは考えられなくないのではないでしょうか。
はい。まあ、その大手企業に加えて政府からの影響力というのも強くあるのではないかと考えられます。特にこの NHK というのは毎年の事業計画や収支予算というのは国会の承認を経ているという背景があります。まあ、そこでこの承認を得るためにある程度政権与党の意向を汲んだ報道を行っているという側面も否定できないのではないでしょうか。
そうですよね。この事業計画とか収支予算とかだけじゃないんですよね。先ほど出ていた NHK の会長ですけれども、そもそもこの会長がどういうふうに選出されるのかっていうところで政府との近い距離が見られます。 NHK の会長は NHK の経営委員会という組織から選出されるんですけれども、まあ、そもそもこの経営委員会自体が政府に任命されるっていうところもありますし、で、また委員会で会長を選出するときにも政府からの影響があると、そういう証言も過去の経営委員会のメンバーからもありますので、 NHK を政府の影響からそう簡単に切り離せないということがよくわかると思います。まあ、このようにこの企業に近いとか政府に近いとか、あるいはそういった影響があるっていう問題は報道機関としての独立っていうのが問われる問題でもあるんですけれども、まあ、国際報道の観点から見てもやっぱり政府はどこに注目したいのか、大手企業がどこの国と関係が深いのか、どこを重要視しているのかとか、そういうような影響も NHK の国際報道にも反映されるっていう可能性もやっぱりありますよね。
はい。で、ここまでは NHK の報道機関としての特性を取り上げてきましたが、まあ、それにとどまらず、もっと広く長期的な問題として、北米やヨーロッパが重要で、そうでない地域は重要でないという、世界の捉え方が日本の中で常識化してしまっていることも原因として挙げられるのではないでしょうか。NHK は アメリカに3つも支局がある一方で、南米やアフリカには一部の限られた地域にしか支局が置かれていません。こうした形で昔から続いているからといった理由で、今までの世界に関する偏った見方、価値観というのが現在の国際報道にも支局のあり方にも反映されているということもできるのではないでしょうか。
まあ、この幅広い問題っていうのはこれ NHK だけの問題じゃないし、報道の問題だけじゃないんですよね。これ本当に社会全体で常識化されてしまっていますよね。まあ、社会全体の情報環境だとか教育の環境だとか、その中でも同じような偏りが見られますよね。まあ、例えばその新人記者だとか新人ディレクターが、まあ、NHK に入った時にはもうすでにその大学を出るまでの期間で置かれている情報環境、それまでに受けている教育とか見てても、やっぱり世界のどこが重要、どこが重要じゃないのか、どういうテーマが重要、どういうテーマが重要じゃないのか、すでにそういう常識が作られていってしまっているので、そういう人たちが NHK に入った時にもちろんそういうような優先順位は持っているし、で入っていく NHK もそういう優先順位とも合致してますし、それも長年続いているので、もう本当に全体的になかなか抜け出せないというか、そもそもこれを問題視する人も少ないんじゃないかなと思ってたりもします。
はい、ここまで報道機関、公共放送としての NHK の報道の偏りや問題点を考えてきました。このような問題はNHK 単独の問題として考えるのではなく、私たちが長期的に形成してきた意識や考え方も強く反映されているということが言えます。その意味で我々視聴者も NHK の報道の実態に対して一方的に批判するのではなく、我々自身の普段の世界の見方、捉え方というのを見直していく必要があるのではないかと私は考えます。そのために日本の一部のメディアだけでなく、もっと幅広い情報源からニュースを見直していくということも大事なのではないでしょうか。視聴者の皆さんもその一つとしてグローバルニュースビューをこれからもご活用いただけると幸いです。
はい、そうですよね。スポンサーや視聴者からの影響とか圧力からある程度解放されているはずの NHK で、でもこのように結局のところ世界の一部を断片的にしか見えてこないっていうのがやっぱり大きな問題で、本当に情報源を広げるっていうのが大事だと思いますね。まあ本当に日本語でアクセスできる情報がもっとあればいいなと思ってたりします。
今回のポッドキャストでは NHK の国際報道の傾向、注目の移り変わり、偏りの要因という3つのテーマでお送りしました。
GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています。
LINE、Facebook、Instagram、旧 Twitter の X でも発信しています。
このポッドキャストは毎月第1、第3月曜日の朝に配信しています。
ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています。
ぜひフォローしてください。